京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチことサガネサチコがお送りしております。ここからはビブレハンナリスタイル、月曜日は住まいをテーマにお送りしております。さあ今日は先ほどもね少しご紹介いたしました、こちらの方とリモートがつながっております。富家建築設計事務所代表の富家博久さんです。富家さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
まだ少しねリモートでお話ししにくくて申し訳ないんですが、来月ぐらいからねもうねこちらにお越しいただけると嬉しいなとは思っているんですが、今回はまだリモートで、はい、すいません、よろしくお願いいたします。はい、
はい、あでも結構慣れてきましたね。これ
そうですか。あそれもいいですねなんか、はい、お家の中からお話しいただけるのでちょっとリラックスもしていただけるのかなと思いながら、はい、お話伺いたいと思います、はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日は何のお話でしょう。
はい、ちょっと前回の放送の時はちょっとうだつの話を続きしますと言ってたんですけども、うんうん、はい、ちょっと2週間前に鳴橋さんが放送されてた時に初期さんの話されてたんで、はい、ちょっとそっちの話がしたくなったなと思って。お
なるほど。このウィークエンドでね毎週鳴橋明美さんにいろんな京都の習わしについてお話しいただいてるんですけど、そこで正気さんのお話がそうそう出ましたよね。
それを聞いて、あ、ちょっと付け加えてみようかなと思って、
いいね、
話をちょっとネタを用意してきたんですけど、
ありがとうございます、はい、じゃあ今日は正気さんのお話を、はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、正気さん、ちょっと、おさらい的に言いますと、
はい、
屋根の軒先に乗っているちょっと怖い顔をした、うんうん、焼き物の人形さんみたいなもんですけれども、はい、あれを正気さんって言いまして、関西、特に京都やらでは多く見られるもんですけどね、うん、あれ、何かっていうと、中国の方から来た、実在の人物の名前で正気っていう方がいたんですね。
はい、
で、唐の、初代が、華僑をやるわけですけど、その時に実在した方だったんですけども、
はい、
その方、うまく人生いかなくて自殺してしまわかったんですけど、その時に、手厚く葬ってもらったという恩があるということで、その後、何代、6代後ぐらいですかね、玄宗皇帝、楊貴妃とか出てくるあの時代、
はい、
あの時の玄宗がこう、夢の中で鬼にちょっとたたられるようなことがあって困ってたのを、
うん、
夢の中でその時の恩返しやと言って鬼退治をしてくれたと、
うん、
で鬼を倒す正気さんということが、その時代そういうことがあったというところをベースにして、
はい、
それから随分後の、17世紀ぐらいですね、明の時代とか清の時代、うん、1600年代ですよね。あの頃に、民間信仰として中国で正気さんの絵を家に飾っておいたら魔除けになるというのがあったっていうところなんですよね。
はい、
で、それをベースにしてお話をスタートしたいなと思うんですけども、日本で流行ったのは大体江戸の後半と言われてて、よく言われてる逸話では三条通りの薬屋さんに立派な鬼瓦を乗せると、それで鬼が反射されて向かいの奥さんが原因不明の病に倒れてしまったっていうようなことがあったので、その鬼瓦から跳ね返った悪いものをさらに跳ね返すために、正気さんを置いたというところが、ことの始まりやったというような話があります。
はい、
そういう文化とか、そういうところでは、そういうお話なんか京都らしいな思うんですけども、はい、直接それ嫌だと言わずに黙ってそれをつけて反射させてしまおうと
す
ると反射された方はあんなうちも反射されてきたら困るからちょっとうちもやっとこうと言って爆発的に広がったっていうような話があるかなとは思いますが、それの話の別の経済とかね、
はい、
建材、そういうところから僕ら設計の人間を見ると、
はい、
もうちょっと別の視点があるなぁと思ってて、
はい、
ちょっと瓦の歴史とか時代背景とか時系列に並べていくと面白いかなと思うんですが、
はい、
これねちょっと順序でいくと、大体その17世紀頃に明代、に、そういう正気さんが中国で流行ってましたと、
うん、
17世紀の1601年からぐらいですよね、
うん、
でそれが大体 もう関ヶ原とかは、あの、幕府が、江戸幕府が始まるとか、その頃ですよね。
はい。
で、それからしばらくして1674年。
うん。
それから、まあ、だいたい70年ぐらい経った、江戸の中頃入る前ぐらいですよね。はい、に、近江の方の瓦職人さんで、西村半兵衛っていう人がいるんですけど、この人が、今の三瓦っていうのを発明しはるんですね。
三瓦。
三瓦っていうのは今よく見かける屋根に乗ってる瓦なんですけど、もともと瓦っていうのは、あの、2種類のね、かまぼこ型の瓦と反り返った瓦をこう交互にやってる、お寺の大きい屋根に乗ってる瓦とか、蔵の屋根に乗ってる瓦とか、あの、本武器言われてるような2種類の瓦を互い違いに乗せて、水が回らんようにするっていうような瓦があったものを、
はい、
その、膨らんでるものと手こんでるものをもうセットにした1枚の瓦、
うんうん、
断面でいうと S 字型にこうカーブしているような、そういうものを三瓦言うんですけど、それをすることによって瓦の重量が下がるわけですね、
うん、
1枚あたりの、
はい、
すると、
はい
はい、そんな立派な骨組みのお寺の本堂みたいなものだけじゃなくて、もうちょっと華奢な家の上にも乗せられるようになるんですよ。
あ、そっか、あの、軽くなるからですね、屋根が全体的に。
はい、はい。で、また、江戸なんかはよく火事があったっていうことがあって、うんうん、なんとかこう、町の不燃化をしたいっていう思いがあるんですね。なので、この三瓦が徐々に徐々に普及していって、また江戸幕府も豪華がしたいっていうのもあるんで、うん、江戸の中頃ぐらいに結構こう、住宅にもこう、瓦が流行ってくるわけ。
その頃にこう屋根に瓦を吹くようになっていってるってことですね。
そうなんですよ、うんうん、それまではその瓦と庶民っていうのはあまり縁のないもので、瓦とお寺さんとかね、そういうような関係でしかなかったものが、
はい、
まあ、庶民と瓦っていう関係が大体江戸の中頃ぐらいにこう一般的になりつつあるわけですね、
うん、
だから江戸の中頃の洛中洛外図とか見てると、うんうん、瓦の屋根が乗ってる絵が多いんですよ。それまでは板吹きやったりするんですけど、うん、
なるほど、はい、
でこの瓦が普及しだしてきたぐらいが、まあ、江戸中頃です。1700年とかいうようなことになってくるんですけど、うん、
はい、
まだその頃は正気さん流行ってなくて、まだ中国の方で流行ってる状態なんですね、
うんうん、はい、
で大体、ね、1800年ぐらいで、から200年後ぐらいですね、中国で流行ってから200年後ぐらいに、うん、日本にも正気さん文化が入ってくるんですよ。で関東の方で五月人形にしたりとか、
はい、
まあ、京都の方とかでも、まあ、屋根の上に置くようになってきたっていうような形でちょっとずつ入るわけですね。でも まだ流行ってなくて、1800年代言ったらまだ、違う、もう末期の方ですよね、江戸末期。
はい、
でこの頃にさっきの三条の薬屋さんの話の時代と被ってくるんですよ、
はい。なるほど。その頃になるわけですね。はい。
で、僕が思うのは、瓦屋さんが、まあ、瓦一回江戸中期に一通り流行った後、まあ、また屋根の吹き替えがあったりしますよね。
はい。
で、吹き替えた時に瓦屋さんが、今こんな面白いもんあるんですけど、つけませんかっていうふうに、瓦屋さんが、
う
ん、新商品として正気さんっていうグッズをこう売るわけですよね。
おお、なるほど。はい。
これ置いたら、また、こう、家、悪いもん入ってきませんとか、うんうん、場合によっては、これ、瓦吹けさせてもうたんで、今回俺にちょっとこれをプレゼントに屋根の上に置いときますわ、というような形で正気さんを置いてくれてる。
はい。
っていうような、ちょっと経済的な、これ、販売促進的なもの。が業界の中にあったということと、
はい、
この正気さんのお話っていうのが、かぶってきてようやくこう広がるっていうところがあるかなと思うんですね。
今話題のあれ、うち屋根吹かせてもらったらお付けしますよ的な感じですね。
そう売りつけた場合もあるし、
はい、
つけはった、プレゼントしはった場合もあるでしょうし、はい、その辺ちょっとカーレ屋さんがいろいろとその辺工夫してお商売をしはったところと、その悪いもの入ってこないっていうような、はい、習慣と、はい、同時進行するのが、うんうんうん、ちょうど時代が思ってくるなというところがあるんですね。これ年表に並べてしまうと、
はい、
それで1800年からまあ江戸末期だからあと60数年からですよね、その後ぐらいまでこうわーっと広がったっていう形で、一回それがベースになっていって、また京都は焼け野原になって再興するときにまた辺りのような正気さん乗せているというようなような経緯があるかなと思うわけですね。であと正気さんのことね、行くと瓦屋さんと密接な関係あるわけですから、正気さんを作ってるのはやっぱ瓦の土なんですよね、
うんうんうん、
なんで瓦屋さんが例えば三河の方の瓦を作れば三河さんの正気さんもあるし、淡路の方の瓦を作れば淡路さんもあるし、もちろん京都でも作ってたので京都さんの正気さんもいるし、
うん、
奈良もあるというような形で、うん、それぞれ今言った4つの産地でも今でもその正気さんでは作って売ってあったりするわけですね。だからちょっと焼き方も違うから見た目の色とかもね少し違うんですよ。やっぱり実際淡路は淡路、三河三河で屋根瓦も少し見た目違うんですけど、
はい、
正気さんもやっぱりちょっと同じ土と焼き方が違うんで見た目が少し違うっていうところがあります。
何でも全部正気さんやったら同じものなんかと思ってたんですけど、
同じじゃないんですね。
はい、
うん、で正気さんの姿もね、もう本当いろいろなんですよ、
はい、
で小さいのは10センチぐらいから大きいのは50センチぐらいあるし、
立派、
はい、服装は中国の武漢の格好ですよね。ちょっと腰に鎧の胴を巻いて、
はい、
なんか 着物みたいなの着てるんですけど、うんうん、一緒なのは、まあ、右手に刀を持ってる、
はい、
刀をこう振り上げてたり、
はい、
振り下ろしてたり、
うん、
もういろんな持ち方あるんですけど、まあ、右手には持ってる。で左手は帯のあたりにこうグーしてこう力んでるような感じ、
はいはい、
っていう姿が多いんですけど、あとは、ね、足が、ね、いろいろあるんですね。右足が前に出てたり左足が前に出てたり、
うん、
もう全く両足平行にしたこう二王立ちであったりとか、いろんなポーズがあるんです。これは別に産地によっての違いっていうわけじゃなくて、どの産地にもいろんなパターンがあるんですけども、でもこれ一つ一つ見てると面白くて、
はい、
まあ、祇園の界隈結構ね、初期さんがいっぱいあるんで、一個ずつ見て回ったことがあるんですけども、はい、2時間ぐらいでね120ぐらい見つけてるんですよ。
そんなに、
はい、中にはね一軒の家にね3つも4つもついてるところもありますし、
あ、そうなんですか。一つじゃないんですね。
一つじゃないとこもあるんですよ。だから先代のやつが置いてあって自分の代の分もあるんですって言うてはるところもあったし、あるお店ではもうちょっとヒアリングできなかったですけどね、6個ぐらいついてるところがあって、もうなんかエアコンの室外機の裏側に隠れてるやつとかね、いろいろあるんですけど、
正気さんかわいそうに、
みんな表情もいろいろあってね、真っ正面向いてにらみつけてるのもあれば、
はい、
そっぽ向いてるのもあるし、
はい、
まあ、その辺はこう目と目を迎えて、合わさんようにするっていうのもあるんで、ちょっとそっぽ向いてるのが多いかなと思うんですけど、もう完全に下見下ろして、
はい、
もう入ってくる人を睨んでのちゃうかなっていうような顔もありますし、うんうんうん、本当にね、正気さん種類がいっぱいあるのでね、一回皆さんこう見て回っていろいろ違いを知ってもらったら面白いなと思うんですけどね。
本当ですね。
二次人の界隈と祇園の界隈は結構多いんですけど、うん、
はい、
まとまってあるっていうエリア、実はあまり少なくてね、ちらほらは京都市内あちこちあるんですけど、
はい、
まあ、特に、まあ、祇園界隈はたくさん揃っているので、一度歩いてもらえればとか思いますね。
本当ですね。なんかついついね、こう上の方をあんまりそこまで注意して見ていないかなって思うので、こう屋根のところに乗ってるんですもんね、正気さんってね。
そうです
よね、そうですよね。
はい、大体玄関の真上のちょっとずれたとこぐらいに置いた、ね、
お玄関、じゃあお玄関あたりのちょっと上の方を見てみると、はい、乗ってるかもしれないっていうことですね。
そうです、そうです。
か、
色もいろいろ、夕焼くのってね、なんかちょっと茶色いやつとかね、はい、土が違ってね、結構白っぽいやつとかね、
はい、
そんなもありますし、そのデザイン造形としてすごいこうデフォルメされて、なんか怪物みたいに見えるのもあれば、
うんうん、
ものすごいなんかリアルな、なんかどれぐらい人形の割なのか、もう6等身ぐらいで作ってる、なんか生々しい、
はいはい、
ちょっとデフォルメされてない正気さんがあったりとかもありますしね。それからこれはひっくり返ってるのか寝かした派のかはね、横を向いてるやつもありましたし、
ほうなんか、守ってくれるのかな、なんか、はい、
ゴロンとした、
へ
ていうのもありますし、もう、はい、本当、小規模って言っても全然一つじゃなくて、あやっていうところがあります。その辺もまた、カーレアさんやらがいろいろ工夫して作っていかはったのかなっていう
のですけど、ね。なるほどね、ちょっとうちのデザインはこんな感じでとかね、いろいろあったのかもしれないですし。
本店さん、お客さんのオーダーでこんなんがええっていうのもあったかもしれませんね。
うち、うん、そうですね、あのよそと違ううちはこんな感じでっていうね、オーダーね。なるほど、いやちょっとあの見て回ってみたいですね。あの今あのお散歩とかされてる方も多いかなと思うので、ちょっとあの下とかばっかりじゃなくて今度は屋根瓦見て小規山探しも良さそうですね。そうです
よ、今祇園やったら人少ないで3密にならへんからちょうどいいかもしれません、
ね、そうですね、 今チャンスですね、今狙い目です。はい。はい、いやぜひ小規さん探し、はい、やってみていただけたらと思います。いやまた面白いお話を富江さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい、
また来月もよろしくお願いいたします。
はい、はい、今度こそはうだつな話します。
あ、はい、来月うだつ、はい、うだつは、はい、あの来月のお楽しみに残しておきます。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。今日もゲストでお話しいただきましたのは富江建築設計事務所代表の富江博久さんでした。ありがとうございました。ここまでのお時間は北大路ビブレの協力でお送りいたしました。